通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。6月19日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。皆さん、プライムビデオ入ってます？ねえ、見てますか？バチェラー。いやー、まあ、今回はねシーズン6ということで、まあ、うちの夫婦はねバチェラーシーズン2からね以降、バチェロレッテも含めてね、すべてまあ、ほぼほぼリアタイで、リアタイというか、まあ、ほぼ遅れることなくね、見ているんですけども、まあ、今回はね、バチェラー6ということで、今夜ですね、が最終回ですよね。6月のね、頭に始まったかと思いきや、まあ、たくさんのね、放送数を、もう1回でね、4話とか出すんですよね。1週間に1回。ね、次の週は3話とか出してたかな。ね、そんな感じでガンガンと進んでいくから、もうあれよあれよとね、もう最終回ですよ、今夜ね。まあ、見ていない人からしたら何のこっちゃって話でしょうけども、見ている人からしたら、これめちゃくちゃ共感してもらえるんじゃないかなというふうに思いますけど、いや、いよいよ今夜ね、一人、ファイナルローズが、ね、誰かの手に渡るということで、まあ、ネタバレはね、しないようにということでね、話していこうと思うんですけども、いや、今回は正直ね、まあ、むちゃくちゃ強力な推しみたいのはね、僕いなかったんですよ。でもね、まあ、強烈な推しはいなくても、ちょこちょこね、いや、この人いい感じ、この人いいんじゃないかなっていう人はね、まあ、いたことはいたんですけども、もうね、ぶっちゃけね、その推しがことごとく脱落していった今回。いや、見られた方に聞きたいですけど、予想当たりました？当たってます？いや、まあ別にね、僕が、推してる方々がね脱落しようと、まあ、それはバチェラーというね、一人の男性が一人の運命的な女性を選ぶ物語だからね、実際に僕は関係ないからいいんだけど、まあ、やっぱりこのね当てるっていうの楽しいじゃないですか、エンタメとしてはね。いや、しかし本当に外したなというふうに思うんですけど、まあ、今回このバチェラー6で感じた、まあ、バチェラーシリーズでね投資で感じていたことですけども、やっぱりそうだなっていうふうに確信にね変わったのは、やっぱりね、大切なのは、バチェラーの、まあ、バチェロレッテもありますけどね、ニーズをつかむことかなと思いました。彼が運命の相手にどんなことを求めているのか、これをね、まあ、狙ってか本能かではわからないけども、ニーズをつかんでいる人たちっていうのが、そのバチェラー、バチェロレッテの最後の運命の一人になっているのかなっていうふうにね、思いましたね。いやー、とにかく今夜最終回。楽しみにしています。というわけでね、本題に入っていきたいと思います。今日はね、支援力とはニーズキャッチ力というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。いや、突然ですけど、皆さんどうですか？支援力って言葉聞きます？まあ、別にこの言葉ね、辞書に載ってるとかそんなんではないんですけども、やっぱりね、福祉の、まあ、支援者側の現場に特にいると、この言葉ね、耳にすることも少なくはないんですけども、皆さんはどんなイメージが湧きますか？支援力ね、まあ、福祉における支援力だから、まあ、言葉の通り支援する力だから、まあ、やっぱりサポーター的な寄り添う力みたいな感じであったりとか、もしくはやっぱりこう課題問題を抱えている方にね、支援していくっていうイメージを持たれていると、こうリーダー的にとか引っ張っていって問題解決に導いていく力みたいな風にもね、考えられるかもしれません。まあ、支援力の中にはですね、傾聴力であったり、共感力であったり、関係構築力ね、まあ、そういったものがね、まあ、いろんなものがあるっていうふうに言われていますけども、今日はその中の一つで、ね、僕がすごく大切にしているニーズキャッチ力をね、テーマにお話ししたいと思います。まあ、冒頭のね、バチェラーの流れからしかりなんですけども、これ別にね、社会福祉士のただ話す話ですけども、福祉の現場でね、お話ししている、福祉の現場で活躍されている方だけじゃなくてね、普段の生活の中でもめちゃくちゃ使えることなのかなというふうに思うので、今日テーマにさせてもらいました。この放送をね、聞くと、あなたの周りの大切な人の見方が少し変わるかもしれません。 ニーズキャッチ力、まあ、そのままニーズをキャッチする力ですけど、つまり相手が何を求めているかをちゃんと受け止める力のことですね。ね、まあ、これさ当たり前じゃんっていうふうに思うかもしれませんけど、実はね結構難しいと思うんですよね。例えばね、まあ、あなたが砂漠のど真ん中にいるとしましょう。そんな機会あるかどうか分かんないけど、砂漠といえばもうとにかく暑い、そして見渡す限り砂砂砂砂、山も谷も全部砂みたいな感じでね、そんな砂漠のど真ん中で、あー喉がカラカラだって思ってるとしますよね。そこにもうラクダでポカポカポカポカポカポカって、もう貴族のようなね、あのターバン巻いたね、ヒゲも顎ひげもしっかり蓄えたね、そんなとても親切な富豪のような方が現れて、お腹空いたんだろって、これをお食べって言ってさ、大量のクラッカーを渡されたらどうです？いや、ありがたい、ありがたいけど、クラッカーは口の中の水分全部持っていっちゃうやつってなりませんか？いや、なるよね。だってクラッカーって別にさ、砂漠で食べなかったとしても水分ごっそー持っていくから、結構隣に水分マストじゃないですかね。一回クラッカーを、ね、たくさん縦に並べて口にねガボッと入れた時に、口の中の水分全部吸われてね、口から血が出たことありましたよね。全然これ推奨しないですからね、やらないでいいですね。でもこんな感じなんですけど、話戻しますけどね、この良かれと思ってやってくれてますよね、このクラッカーをくれた富豪さんはね。でもこの良かれと思ってやったことが、相手の本当に求めていること、これニーズですけども、このニーズと見事にずれちゃうことって割と日常でもねあるんじゃないかなっていうふうに思います。このズレですよね、ずれちゃう、このズレをなくして相手にぴったりね、砂漠のど真ん中で、あー喉がカラカラだって言って求めているものは何ですか？水分ですよ、水ね。このお水を差し出せる力こそが本当の支援力なんじゃないかなっていうふうに思うんです。でね、このニーズっていうのには実はね、いくつかの種類があります。なのでね、今日はこの福祉の分野でよく使われる社会学者のブラッドショーが提唱した代表的な4つのニードっていうのがあるので、これをね紹介してみたいと思います。まあ、ちょっとね専門用語っぽい感じもあるかもしれませんけども、知っておくとね、人間関係の解像度はね多分グッと上がると思うんです。で、まあ、なおかつね、普段の生活を例に、まあ、なるだけ分かりやすくねお話できたらいいなっていうふうに思いますので、お付き合いください。4つのニード、まず1つ目はエクスプレスドニード、表明されたニードと言われます。これはね一番分かりやすいやつです。まあ、例えばもう助けてとか、これが欲しいって本人が声に出して伝えてくれるようなニーズのことです。まあ、例えば、駅の階段ね、電車とか使われますね、駅の階段の前で、すいません、この荷物を上に運ぶのを手伝ってもらえませんかって言われたらどうです？まあ、具体的だしね、余裕があったらもう迷わず手伝いますよね。ね、これつまりクラッカーじゃなくてお水が欲しいって砂漠で言えてる状態だから、大富豪がやってきた時に、すいません、水欲しいですって言ってくれてる状態のことですね。で、次に2つ目、これはフェルトニードね、監督されたニードと言われます。これはね、まあ、本人は困ったなーとかしんどいなーって心の中では感じてる、その人自身は思ってるけど、まあ、遠慮してみたりとかさ、こんなこと言うのは申し訳ないとか思ったりとかして、まだ声に出せていないニーズのことですね。最近なんだか疲れてが取れないなーとかってさ、ため息をついてる同僚いませんかね。子育てこれでいいのかなーって不安そうな表情の友人とかね、ね、これは本人が SOS を出すのを待つだけじゃ気づけないニーズです、ね、1番目のニーズとねちょっと関係性をお話ししますと、フェルトニード、ね、今お話ししたものを誰かに伝えるとエクスプレスドニードに変わるってことですよね。次に3番目、ノーマティブニード、規範的ニードと言われるものです。これは まあ、専門家であったりとか、まあ、僕らみたいな行政みたいなのが、まあ、こういう状態なら普通はこういう支援が必要ですよねっていう基準で判断するニーズのことね。まあ、ちょっと分かりづらいですよね。これまあ例があると分かりやすいと思うので、健康診断とかであなたは血圧が高いので食事に気をつけましょうって言われてるような感じ。これさ、自分自身はね、血圧が高いって言われたことを言われたことある方ならね、分かるかもしれませんけども、俺全然平気だけどって思ってても、これもうちゃんと健康診断で結果出てるし、専門的に見たらいやいやケアが必要な状態ですよって言われるようなニーズのことです。で、最後4つ目がコンパラティブニード、比較ニードと呼ばれるものですね。まあ、これはそのままですけども、比較ですから、あの人はこんなサービス受けてるのに、なんで同じような状況の私は受けられないのみたいな、これ現場あるあるなんですけどっていうね、誰かと比較することで生まれるようなニーズですね。ね、お隣のジーローさんはお前あの介護サービスを使えてるのに、うちのばあさんは使えないのはなんでか、おかしいやないかとかね、そういう不公平感から生まれる、なんとかしてよみたいなね、ニーズのことです。これね、僕ね、初め勉強した時にいまいちピンときてなかったんです。まあ、なんでかっていうと、比較することで生まれている不満っていう風に思ってたから。でもこれね、そうじゃなくって、まあ、その生まれる不安があるっていうこと、不満があるっていうことですよね。だからね、人と比べた時とかに必要性が明らかになるっていうことなんですよ。こういうニーズキャッチの仕方もすごく大事だなっていう風に思いますね。とまあこんな感じなんですけど、どうでしょうか。こうしてみるとニーズって本人が助けてとかちょうだいっていうものだけじゃないって分かりませんかね。僕たちが普段生活でできる支援っていうのは、その声に出してくれた、表明されたニードに応えるだけじゃなくって、声に出せない監督されたニードに何かあったって寄り添ってみたり、規範的ニードに気づいて健康診断行ってみたらってそっと背中を押してあげたり、比較ニードの不公平感にそれはおかしいねって言って一緒に声を上げたりとか、まあ、そういうね、いろんな形があると思うんですよね。ね、こう相手の声にならない声や本人も気づいていない困りごと、ね、これを想像していく、想像してみる、ね、そういったことを僕はね、支援力っていうものの中でとても大切にしています。あなたの周りの大切な人、今どんなニーズを抱えていると思いますか。クラッカーじゃなくてちゃんとお水を渡せてますか。ぜひちょっとだけ想像してみてください。というわけでね、今日は支援力とはニーズキャッチ力というテーマでお届けしました。あなたの一歩踏み出す勇気に何か少しでもヒントになれれば嬉しいです。それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士タダのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のタダに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のタダは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。